Welcome to the Business English Pro。
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日アメリカのミネソタ州にお住まいのみのりさんからメールをいただきました。
マットさん、私お読みしましょうか。
あ、キャサリンさんお願いします。
マットさん、お久しぶりです。いつも楽しくためになるポッドキャストありがとうございます。毎回欠かさず聞いています。
遠くアメリカの地で聞いていただいているということでありがとうございます。
2020年、気づけばもう半年も過ぎてしまいましたね。今年も今まで経験したことがないようなことの連続で気持ちが追いついていない状態です。
それは多かれ少なかれ我々みんな同じ気持ちですね。
全米の中でも治安がいいと言われているミネソタ州で起きた事件もコミュニティに大きな衝撃を与えています。
そうでしたね。みのりさんが住んでいらっしゃるミネソタでフロイドさんの事件が起きたんですからね。
人種問題は日本で生まれ育った私にとって理解できない部分が多いのですが、少しずつ今勉強しています。でもこれをきっかけに世界が良い方向に変わってほしいと願ってやみません。本当に暗いニュースばかりですが、小さなことに感動感謝できるようにしようと心がけています。
みのりさん、メールありがとうございます。メールにも書かれていましたが、ミネソタ州で起きたフロイドさんの事件、コミュニティに大きな衝撃を与えているとありましたが、今現在はどうでしょうか。ふるさとを遠く離れた場所でいろいろと大変なことがあるかもしれませんが、今まさに大きく変動しようとしている時代の目撃者として様々なことを乗り越えてくださいね。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきましょうね。今日の舞台はどちらなんでしょうね。ナレーターさんお願いできますか。
Germany unleashes technology you can trust initiative。
舞台はどうやらドイツのようですね。 Germany unleashes unleash 解放するという意味ですが、ここでは発表するという意味ですね。何を発表したのかというと、 technology you can trust、 あなたがトラストできるテクノロジー、信頼できるテクノロジーというイニシアティブを発表しました。
ねえマトさん、英語のイニシアティブっていまいちよくわかんないんだよね、意味が。
まあそうですね。普通イニシアティブというと率先とか積極的に自発的にという意味がありますよね。ただ B プロなどの記事に登場するときは少しそのニュアンスが違いますね。まあこのイニシアティブ、例えば社内で新規事業推進イニシアティブ、そんなタイトルでプレゼンテーションが行われる。参加者は、ん？なんだその事業推進イニシアティブってとクエスチョンマークを頭の中にくるくる回しながらプレゼンを聞いてたりしますよね。まあこれは会社全体として新しい事業を開拓して推進しようということですね。ここでのイニシアティブは戦略的構想、つまり新規事業を推進するための戦略的構想と捉えればいいわけです。それから今回のように国が示すイニシアティブもありますね。こちらも戦略的構想として捉えてもいいと思いますが、行動計画という意味合いの方が強いかもしれません。今日の記事に戻って、ドイツは Technology You Can Trust という行動計画を発表したということですね。Germany has decided。 ドイツは決めました。
Germany has decided to create its own technological capabilities through massive investments。
ドイツは決定したんですね。何を？ To create、 生み出すことを。 Its own technological capabilities、独自の技術を生み出すこと。 Through massive investments、 大きな投資を通じてドイツは独自の技術を生み出すことを決定しました。
ねえマトさん、でもさ、一体なんで
ドイツが独自の技術をということですよね。ナレタさん、一体なんで。
The objective is to reduce dependence on imported equipment used to build infrastructure。
はい、 objective、 目的はというと、To reduce dependence on imported equipment、 輸入機器への依存を減らすというのが目的のようです。どのようなエクイプメント機器なのかというと、説明がありましたね。
Imported equipment used to build infrastructure。
To build infrastructure、 インフラを構築するための輸入機器への依存を減らすことということですね。それが今回の objective、 目的ということなんですね。我々はよく object という単語を objective、 こちらと間違えて使ってしまうことがありますよね。今回のような目的は objective、 になること覚えておきましょう。 Unlike the US、 アメリカとは異なり、
Unlike the US、 Germany has allowed its telecom providers to use Huawei's technology。
Unlike the US、 アメリカとは異なり、 Germany has allowed、 ドイツは許しているんですね。 Its telecom providers、 テレコミュニケーションのプロバイダーたちに認めているんですね。何を？
To use Huawei's technology。
Huawei のテクノロジーを利用することを認めている。アメリカはこれを認めていないですからね。まあそのことが実は That has created a stir、 物議を醸しているようなんです。
However, that has created a stir, and further sourcing of equipment from abroad might lead to tougher scrutiny。
まあこの stir、 S-T-I-R、 時々登場しますね。かき混ぜるという動詞もありますが、ここから物議という意味もあります。物議をクリエイトする、物議を醸すということになります。米国とは異なり、ドイツは通信業者にファーウェイのテクノロジーの使用を許可している。このことが物議を呼んでいる。そして、
Sourcing of equipment from abroad might lead to tougher scrutiny.
And further, さらに、Sourcing of equipment from abroad. 海外から機器を調達する。そのことは、
Might lead to tougher scrutiny.
Might lead to tougher scrutiny. これは詳細な調査、精査ということになりますね。海外から機器を調達すること、これに対しては、より厳しい検査が必要になる可能性があると。まあ、このことが prompted the government's attention。 政府に注目させたんですね。
That has prompted the government's attention to domestic technologies.
That has prompted the government's attention. ドイツ政府の関心を引いたんですね。 Attention to domestic technologies。 ドイツ政府を国内技術に注目させたという感じでしょうか。実はドイツには Research Minister というポジションがあるんですね。リサーチミニスターであるこちらの方。
According to Research Minister Anja Karliczek、
アーニャ・カルリチェック研究大臣によれば、
According to Research Minister Anja Karliczek、 It is important for the country to maintain its international competitiveness in key technological areas such as healthcare, smart factories, and self-driving cars。
ドイツの研究大臣によれば、It is important for the country。 国にとって重要なことである。何が？
To maintain its international competitiveness。
International competitiveness、 国際競争力ですね。国際競争力を To maintain、 維持すること、これは国にとってとても大事なこと。研究大臣は3つの分野、エリアを挙げていましたね。
In key technological areas such as healthcare。
はい、 In key technological areas、 キーとなる主要な技術分野で、その分野というのは such as healthcare、 ヘルスケアの分野であったり、 smart factories、 スマートファクトリーの分野、それから and self-driving cars、 おなじみの自動運転車、こういった分野での国際競争力を維持することがドイツにとっては重要であると大臣は言ったわけです。
マトさん、今出てきたスマートファクトリーって何なの？
スマートファクトリーですか？これはドイツが提唱するインダストリー 4.0。 このインダストリー 4.0 というのは製造業でオートメーション化、これに加えてデータ化、コンピューター化を目指す技術コンセプトをインダストリー 4.0 と言います。まあ第4次産業革命ということですね。このインダストリー 4.0 を具現化した形の先進的な最新鋭の工場をスマートファクトリーと呼びます。さらにカルリチェク研究大臣はこう続けます。
Karliczek added that it would be vital to source equipment locally when 6G rolls in.
はい、Karliczek added。 研究大臣は付け加えたんですね。ざっと以下を。 It would be vital。 Vital。 必要不可欠であると。何が必要不可欠なのかというと、 To source equipment locally。 機器を locally、 現地で to source、 調達することは不可欠である。
When 6G rolls in。
5G の次ですね。6G が roll in、 導入された時に equipment を現地で locally に source、 調達することが vital、 不可欠であると研究大臣は付け加えたんですね。まあ、この The Ministry of Research has announced、 研究省は発表したんです。
The Ministry of Research has announced an amount of 25 million euros、 That's $28 million to fund the Technology You Can Trust initiative。
研究省はアナウンスしました。発表しました。 An amount of 25 million euros、 25 million euro、 2500万ユーロを、これをドル換算すると2800万ドル、この金額を to fund、 資金を提供する。もちろん資金を提供するのは
to fund the Technology You Can Trust initiative。
タイトルにもあった通り、 今回のイニシアティブ Technology You Can Trust、 こちらに資金提供をするよと発表したんです。そして少し細かい話になりますが、この金額 The Amount、 どうやら3つのプロジェクトに振り分けられるようですね。
The Amount will be distributed across three projects。
先ほどの金額25ミリオンユーロは Will be distributed across three projects、 3つのプロジェクトに振り分けられる。
Three projects that are working on artificial intelligence, AI and processors。
そのプロジェクトは Are working on artificial intelligence、 AI やプロセッサー、人工知能やプロセッサーに取り組んでいる3つのプロジェクトに振り分けられるということですね。そして overall、 全体としては Germany has allocated、 ドイツはアロケートした。
Overall, Germany has allocated 400 million euros to support research and development in microelectronics。
ドイツは400億ユーロですね。4億ユーロをアロケートした、割り当てたんです。 Research and Development、 R&D、 研究開発の支援に割り当てた。一体何の分野で？
Research and development in microelectronics。
マイクロエレクトロニクスの研究開発の支援で4億ユーロを割り当てた。さあ、それではこのあたりで第1回目の記事本文を聞いていくことにしましょう。ドイツのテクノロジーへの投資、これはアメリカや中国の投資に比べると金額はどうなんでしょう？それからドイツは今回のように経済的な自給自足、self-sufficient と言いますね。自給自足や COVID-free、 感染症をなくすための戦いを続けていますが、同時にある分野のエネルギー資源にも投資をしています。それはどちらでしょうか？このあたりに注目をしながら第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Germany unleashes technology you can trust initiative。Germany has decided to create its own technological capabilities through massive investments. The objective is to reduce dependence on imported equipment used to build infrastructure. Unlike the US, Germany has allowed its telecom providers to use Huawei's technology. However, that has created a stir, and further sourcing of equipment from abroad might lead to tougher scrutiny. That has prompted the government's attention to domestic technologies.According to Research Minister Anja Karliczek, it is important for the country to maintain its international competitiveness in key technological areas such as healthcare, smart factories, and self-driving cars. Karliczek added that it would be vital to source equipment locally when 6G rolls in. The Ministry of Research has announced an amount of 25 million euros,That's $28 million to fund the Technology You Can Trust initiative. The amount will be distributed across three projects that are working on artificial intelligence, AI, and processors. Overall, Germany has allocated 400 million euros to support research and development in microelectronics. While Germany's investment in technology might be small compared to investments by the US and China, the Technology You Can Trust initiative confirms that the country is genuinely interested in becoming self-sufficient. Currently, Germany is fighting to be economically self-sufficient and COVID-free. Simultaneously, the country is also betting on renewable energy resources to be the world's number one in green hydrogen technology.
はい、第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。ドイツは海外のテクノロジーに依存することなく、国内での機器調達に力を入れると発表しました。そしてそこに対して多額の投資を行うということ。さあ、それではドイツのテクノロジーへの投資額、これはアメリカや中国に比較するとどうでしょう。
While Germany's investment in technology might be small compared to investments by the US and China。
ここは大丈夫ですね。ドイツのテクノロジーへの投資はアメリカや中国に比較すると少ない。とはいえ、
The Technology You Can Trust initiative confirms that the country is genuinely interested in becoming self-sufficient.
投資額はアメリカや中国に比べると少ない。けれども、ドイツの Technology You Can Trust initiative、 今回打ち出したイニシアティブ、これは confirms、 裏付けている。何を？
That the country is genuinely interested in becoming self-sufficient.
The country.ドイツは is interested in、 興味がある。それも genuinely、 これは genuine、 本物という意味がありますね。そこから genuinely、 これは本当に興味があるということです。 一体何に興味があるのかというと、becoming self-sufficient。機材や機器を自前で作る。自給自足ということに、ドイツは本腰を入れている。本当に興味があるということをコンファーム、裏付けているわけです。現在ドイツはこうしたものと戦っています。
Currently, Germany is fighting to be economically self-sufficient and COVID-free.
はい、ドイツは、Germany is fighting to be economically self-sufficient. 経済的な自立、自給自足と、それから COVID-free、コロナウイルスを収束させる戦いを行っている。そして、simultaneously、同時に、ドイツは、
Simultaneously, the country is also betting on renewable energy resources to be the world's number one in green hydrogen technology.
同時にドイツは is also betting on, bet on. まあ、bet というと、かけるという意味がありますね。お金をかける。つまり投資をしているということです。どこに renewable energy sources 再生可能エネルギー資源に投資をしている。
to be the world's number one in green hydrogen technology.
世界でナンバーワンになるため。何の分野で in green hydrogen technology. 環境に優しい水素技術。この分野で世界一になるために再生可能エネルギー資源にも投資をしているということ。まあ今こうした状態でドイツという国は未来を冷静に見据えているようなそんな印象を受けました。さあ今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して本日のポッドキャスト閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Germany unleashes technology you can trust initiative.Germany has decided to create its own technological capabilities through massive investments. The objective is to reduce dependence on imported equipment used to build infrastructure. Unlike the US, Germany has allowed its telecom providers to use Huawei's technology. However, that has created a stir, and further sourcing of equipment from abroad might lead to tougher scrutiny. That has prompted the government's attention to domestic technologies.According to Research Minister Anja Karlizek, it is important for the country to maintain its international competitiveness in key technological areas such as healthcare, smart factories, and self-driving cars. Karlizek added that it would be vital to source equipment locally when 6G rolls in. The Ministry of Research has announced an amount of 25 million euros,That's $28 million to fund the Technology You Can Trust initiative. The amount will be distributed across three projects that are working on artificial intelligence, AI, and processors. Overall, Germany has allocated 400 million euros to support research and development in microelectronics. While Germany's investment in technology might be small compared to investments by the US and China, the Technology You Can Trust initiative confirms that the country is genuinely interested in becoming self-sufficient. Currently, Germany is fighting to be economically self-sufficient and COVID-free. Simultaneously, the country is also betting on renewable energy resources to be the world's number one in green hydrogen technology.
東京大学大学院の教授である岡野谷和夫さん。岡野谷さんのエッセイに黄色人種としての自覚という面白いものがありました。岡野谷さん当時メリーランド大学に来て3年目、コンビニに買い出しに行った時に2度ほどひどい目に遭ったと言います。1度目は道を歩いていたら車が止まって大学への道順を教えてくださいと学生たちが聞いてきたので丁寧に教えてあげると奥で缶ビールを振っていた学生が蓋を開けて、その缶ビールを岡野谷さん顔めがけて、振りかけた。ご本人は一体何が起こったんだ、とわからなかったようですが、学生たちの笑い声とともに車は走り去っていったそうです。二度目は道を歩いていたら、突然パリッと音がして背中に激痛が走ったと言います。手を当ててみると、ドロッとした液体。岡野谷さん、学生たち数名に、生卵をぶつけられたそうです。そして彼らはイエローモンキー、イエローモンキーと叫びながら通り過ぎていった。実はマット竹内もかつて同じような経験をしたことがあります。ハロウィンの前日、仕事を終わって歩いていると後ろから生卵をぶつけられたことがありました。まあ、もちろんその時はイエローモンキーとは呼ばれませんでしたが、あれには参りました。それからこんなことも。ある夜、赤子を連れた黒人の女性が激しくドアを叩く。すみません、この子が病気なので病院に車で連れてってほしい。岡野谷さんは車で彼女を 病院に連れて行く。車を止めると彼女は20ドルを貸してくれないか、そう頼まれたので、岡野屋さんは20ドルを貸してあげる。しかし彼女は二度と戻ってこなかった。これもマット竹内、同じような経験があります。通勤電車から降りて道を歩いていると、少年が近づいてきてこう言うのです。家に帰る電車賃を落としてしまった、いくらでもいいから貸してくれないか。財布の中にはたまたま20ドル札、その20ドル札を連絡先とともに手渡しをしてあげたのですが、当然二度と連絡はありませんでした。岡野屋さんのエッセイに戻ります。ちょうどその頃、アメリカではスペースシャトルのチャレンジャー号が打ち上げから73秒後に爆発するという大惨事が起こりました。7人の宇宙飛行士は全員死亡。この報道番組を研究室でみんなと見ていたと言います。そしてテレビの中の記者がこう言います。アメリカは負けない、またやるんだ。実は岡野屋さん、一体何に負けないのかわからなかったそうです。またやる前に事故の原因を究明するべきじゃないか。ところが研究室にいた周りの人たちは全員、アメリカは負けない、またやるんだと繰り返していたそうです。それを聞いた時に岡野屋さんは、自分はもうここにはいられない、学位を取ったら日本に帰ろうと、そうした違和感を持ちながら、岡野屋さんはアメリカの世話になり続け、ちゃんとした教育を授けてくれたアメリカという国の寛容さに感謝をしつつも、その寛容さが持つ力に自分は違和感を持ったままであると、エッセイを結ばれていました。エッセイの語り口調は非常にカジュアルなんですけれども、岡野屋さんがこのエッセイの中で伝えたかったことはとても深いものではないかと感じました。特に今のこの時代、皆さんはどのように感じられましたでしょうか。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。